今週も手嶋隼人さんお休み、月曜日担当の清水武さんがレポートに出かけてくれています。早速呼んでみましょう。清水さん。
はい、手嶋レポーターじゃなくて私清水が今週も担当です。よろしくお願いします。はい、
どんどんなんかモノマネに磨きがかかっている感じがしますけども。
いや、もう僕も1ヶ月ぐらいやってるんで、そろそろ慣れていかないと。いや、
そうですね。
でも1ヶ月もね、代わりやってると、
はい、
手嶋さんどうしたんだろうなと思う方もいると思うんですけれども、
はい、
あの手嶋レポーター先週の土曜日ですね、
はい、
あの一部の番組で交通情報とか読んでらっしゃったんで、もう間もなく帰ってくるんじゃないかなと。
そっか、はい、
逆になんで木曜日帰ってこないんだろうなという、そこもあると思うんですけれどもね、
まあ、もしかしたらちょっとね、はい、私嫌われるのこと言っちゃったかなみたいな。
いや、僕はそんなことないですよ。手嶋さんはどう思ってるか知りませんけれども。
そうね、あの清水さん心当たりはないということで、
はいはい、
私も多分ないはずなんですけどね、はいはい、みたいなことを言いながら、
いや、もしかしたらのことを言っておくと、僕は山下さん大好きですから。
はい、また、
うん、未来を考えて、はい、レポートしたいと思います。
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さて、今日はですね、これから、神代、卸売センターにある、にぎわいの里さんの中にあります、サラサラさんにお邪魔します。
サラサラさん。
はい。うん、あの、糸編に少ないという書いて、で、ひらがなのらで、これをまずサラと読みまして、あの、数字のプラスを入れて、サラサラと、はい、お読みしているんですけれども、あの山下さん、今あの先に卸売センターの話をしたんですけれども、
はい、
神代にぎわいの里、この辺り山下さんいらっしゃったことあります？
いやー、まだちょっとねお邪魔できてないんですよ ね。
あの1階がですね、まあ、直売所になってまして、
うん、
生鮮市場になっていて、であの建物全体はですねマンションにもなっているんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、であのこの1階にと2階にはですね、あの1階がまあ卸売センターのほか、パン屋さんがあったり飲食店があったり、
うん、
あと木曜手嶋さんもいらっしゃったことあるようなんですけれども、神代寺カフェというのがあって、
はい、
で2階にはですね絵画教室があったり、あとリコーディングスタジオもあるんですよ。昔はですね、結構あの大きいあの2階のいわゆる団地商店街的な形で、あのいろんなものがあったようなんですけれども、はい、だんだんこうちょっとあの出入りが激しくて、一時期だいぶ寂しかったらしいんですけども、
うん、
今ご紹介したような新しいあの若いあのお店とか団体さんが入ってきてですね、また今新しい盛り上がりを見せようかなとしているようなんです。
なるほど。
はい、でこのサラサラさんはですね、まあ、同じくこのプロジェクトのようなものの一環で始まったようなんですけれども、今ですね木曜日だけやってるんですよ、ランチ営業を。
へ
ー。普段はあの、まあ、やってなくても完全に木曜日の限定営業となっておりますので、
はい、
ちょっとお邪魔します。なのでですね、ぜひともあの木曜日に、まあ、ぴったりな場所となりますので、これからですね、いろいろとお話伺っていこうと思います。
はい、お願いします。は
い、というわけでですね、今日木曜日の、サラサラの、店長さんになるんですよね。店長さんではちょっとないかな、まあ、女ママさんランチのママさんでもいらっしゃいます、三橋さんにこれからお話伺ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三橋さん、あの以前私あの月曜日にここに来させていただいたんですけれども、はい、その際はあの非常に人の優しそうなスキンヘッドの方がマスターだったんですけれども、今はあのその方いらっしゃらなくなって、今三橋さんがやってらっしゃるようなんですけども、あのなぜまた三橋さんがここを一人でやってらっしゃるんですか？
そのスキンヘッドの男性は一応うちの旦那だったんですけど、旦那が、まあ、あのずっとここをやらさせてもらってて、あの自分でお店持つことになってできなくなっちゃうので、あのやればっていうふうに言われて、もともと私もあの料理の世界であの知り合ってたので、なんかせっかくだからやらせてもらえばっていうお話をいただいて、まあ、じゃあ、 あの週一で少しずつでいいんでしたらお願いしますという形で始めました。はい、
じゃあうまくいけばこれからに営業日数も増えていくとか、
どうでしょうか。はい、まあ、あの少し慣れてきたらあの増やせるといいかなっていうのはあるんですけど、とりあえずは木曜日で固定であの来てもらえるようになるといいなと思ってます。
で、まあ、ランチの営業がまあ11時からなんですけれども、その前に午前10時ごろから読み聞かせのイベントも行っているそうなんですけども、こちらはどういった経緯でやってらっしゃるんですか？
読み聞かせもすみません11時からなんですけど、はい、いえいえ、 自分が小学校に息子が上がって読み聞かせをする機会があって、なんかすごい子どもたちの反応も可愛くって、なんかいいなと思って、高校でもそういうことができないかなっていうのがきっかけで始めました。
読み聞かせはもう普通に、じゃあ三崎さんが絵本読んで聞かせてっていう、そういう流れですか？
読み聞かせはお友達の絵本が好きな子がいるんですけど、その子に読むのをお願いして、やってます。第2木曜日、一応月1で開催してます。はい、
第2木曜日に絵本の読み聞かせを開催していまして、で、ランチもその時間営業しているんですけれども、大体メニューが、まあ、ランチプレートが800円と、あとランチプレートの5種副菜5種のセットが1000円というふうになっているんですけれども、基本的なメニューってどういったものになるんですか？
本当にその時その時のなんかお野菜とか季節のものを取り入れたいなっていうのがあるので、ベースがその副菜の5種があって、メインが2種類から選んでもらうっていうパターンの1000円のものと、そんなに食べられないなっていうお客さんはメインをまあ選んでもらって、あとはその5種の副菜の中からお好きなものを2点選ぶっていう形のスタイルをとっていて、毎回変わるので、その時なんですっていうのはなかなか言い切れなくてですね。はい、
サラサラさんはですね、お店を入っていただくと向かって右手側に大きいホワイトボードがありまして、そこに毎回可愛らしい字やら絵やらが書いてありまして、そこにその日のメインが流れて書かれてるんですけれども、今日は、豚バラの梅醤油炒めと鮭とエビフライのタルタルと、これも毎回変わるんですね。
そうですね、メインも毎回変わってます。はい、やっぱ週1なので残ったものを次にってことはなかなかできないので、また新しくっていう形でやってます。で、木曜日の夜に長尾さんがバーをされる時は、少し残っちゃったやつはそちらで出してもらったりとかもしてはいるんですけど、
まあ、だいたいその日に、まあ、肉と魚それぞれのメインを決めて、で、まあ、何が出てくるかはお客さんにとってはその日のお楽しみという流れで、
はい、そういう形になってます。
あとお子様向けに、おうどんと、子供用プレートがこちら500円でそれぞれ用意されているという形になってます。あと、まあ、ケーキとか喫茶店カフェメニューも充実していますので、ぜひともこちらご利用ください。サラサラさんのランチ営業は、午前11時から、夕方の3時までの営業となっております。今日もこの後3時まで営業してまして、ラストオーダーが2時30分になります。そして今三崎さんから長尾さんという名前の紹介があったんですけれども、長尾さんはですね、こちらの、こちら長尾さんこそがオーナーになるんですね。オーナー、今の、三崎さんは、まあ、週一のランチの店主さんになります。では長尾さんで、長尾さんも実は木曜日の夜ほぼ毎週ランチやバーを営業しているということなんですけれども、今日も営業されるということで、はい、
今日もやります。はい、頑張ります。
だいたいなんかバーをやるっていうのもなかなかあれなんですけど、長尾さんがそもそもここ開店して、で平日の昼間他の方に任せて、バーはご自分がやろう、そういった流れで間違いないですよ。
そうですね、今そういう流れになってますけど、あまり考えてなくて、使いたい人が自由に使えばいい場所、コミュニケーションが生まれる場所っていう思いで作っているので、僕はたまたま木曜日に夜自分がやりたかったお酒飲む場所をやってますけれども、ランチやりたい、三崎志乃さんがランチをやってくれて、イベントやりたい他の人たちがイベントやってくれてっていうので、みんなおのおのいろんな思い持ってやってくれてるのがありがたいなと思っております。
じゃあ もし本当はこんなのやりたいんだけどっていうようなことがあったら、相談に来ても全然いいんですか？
そうですね、大体そういう感じでいろいろ物事は始まるので、もう忌憚なく相談いただければというところですね。
で、長尾さんが営業している通常ジョニーズバー、ジョニーズバーがですね、今日この後夜7時から、深夜0時まで営業してまして、こちらはですね深夜11時30分までとなってます。まあ、どちらも予約なしでご来店いただければと思います。で、メニューは今日は何かもう目処がついてるんですか？
そうですね、大体常設メニューで、日本酒が好きなので日本酒は常時10銘柄ぐらい揃えているし、まあ、サワー系のドリンクとかビールとかで、食べ物も、メインは角煮が名物でやっているので、角煮とかカレーとか、塩辛とか、そういう、まあ、お酒のおつまみ的なものがいろいろ取り揃えてはおります。はい、
というわけでですね、ジョニーズバーが毎週木曜日、夜7時から深夜0時までの営業となっています。そしてこちらサラサラさんはですね、週末にもちょっとイベントがありまして、高倉染めさんのイベントがあるということなんですけれども、こちらもちょっとご案内もよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今週末10月19、20日で 2days でですね、高倉染めっていう京丹後の、染め師さんがですね、アーティストとして、まあ、服をキャンバスに見立てて、ペイントをしたりとかで、お客様の持ち込むアイテムを、新しく生まれ変わらせるということでですね、しぶきというものですけど、指にこう顔料、絵の具とかをつけて弾くようにして絵を描いていくとかっていうので、T シャツとかを作っていくというアーティストさんがいらっしゃって、で毎年、秋ぐらいにちょっと 2days、3days でポップアップストアという形で、アイテムの販売とそういうワークショップ、イベントとかをやろうかということで、今年はこの19、20でやらせていただくということで、はい、ニューヨークに今その高倉さんがいらっしゃいますので、そのまま直行で調布に来てやっていただくということで、ただいまニューヨークでございます。はい、はい、
この後いらっしゃる。アイゼン染めみたいなもんです。
そうですね、まあ、京丹後なので、丹後ちりめんっていうんですかね、ちりめんみたいなものがありまして、そこから始まった、染めの、文化みたいなものをずっと継承されている方ではあって、染めだけではなく、そういう指に弾、つけた絵の具が弾くだったりとか、いろいろな技法を用いて、その、伝統文化をアートまでこう昇格させていくような、活動をされている方っていうところですね。はい、
ありがとうございます。というわけ です。今週19日土曜日、20日、2日間の 2days で、こちらはですね、お昼の11時ごろから、営業しまして、その中で、ワークショップがあったりとか、あとは販売もありますので、ですね、そちらぜひ、ご利用ください。場所はですね、改めてなんですけれども、調布市神代寺元町 1-11-1番、2階にありますサラサラさんです。サラサラさん、先ほどもご説明しましたけども、糸辺に少ないの差に小さいらプラスでサラサラとお読みします。で、調布駅からですね、徒歩15分ほど、タクシーでも1メーターで来れるというのがこちらの強みになってます。そして一応バスもありましてですね、バスの方も、武蔵野市場前で、降りて、そちらはですね、歩いて3分ほどになります。ただこちら歩いて十分は行けますのでですね、そちらぜひともご利用ください。山下さん、
はい、
というですね、神代寺のサラサラさんなんですけれども、はい、結構バスとか使わないといけないのかなと思うかもしれないですけども、うん、この時期は本当に調布駅から歩いて15分ぐらいなんで、
うん、
実は意外と行きやすいですし、時期的にお散歩にもすごいいいんですね。
いいですね、
はい、
お散歩した先に美味しいランチが待ってるとか、美味しいお酒が待ってるというのはまたちょっと嬉しいですよね。
いや、本当にそうなんですよ、
うん、
もうぜひとも今日はちょっと曇ってますけれども、残念ながら、ぜひともですね、晴れた日、月を見ながらですね、こちらに足を運んでいただければと思います。現在毎週午前の11時から3時と、そして夜に関しましては7時から深夜までの営業となっています。というわけで、今日はですね、サラサラの三橋さんと、そして長尾さんにお話伺います。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。今後の展開がね、ますます楽しみになってくる場所だなという印象ですね。街角レポート、明日金曜日は深澤邦久レポーターがつつじが丘にあります山本牛乳店から中継します。以上、街角レポートでした。